恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんの1週間の歩みはいかがだったでしょうか。1週間7日のうちには様々なことが起こるものです。1週間前の私と今日の私はまるで違います。それは私がおじいさんと呼ばれる立場になったということです。ただ私のことをおじいさんとは呼ばないでください。グランパと呼んでください。家内もグランマと呼んでほしいと言っております。それも突然3人の孫を持つものになったのです。できれば6月まで持たせるようにと願っていたのですが、これ以上は母体が持たないということで、一昨日金曜日に赤ちゃんを取り出すことになりました。この日は本当に長い長い一日になりました。赤ちゃんが取り出されて、すぐに保育器に入れられて、大急ぎで運ばれていく、その時に、ほんの一瞬、生まれたばかりの3人の赤ちゃんを見せていただきました。ご丁寧に、ほんの数秒なんですが、私と娘の主人と、持っているデジカメで写真撮影のチャンスが与えられました。必死になって3人の赤ちゃんの写真を撮りまくったんですが、ほとんど綺麗に写っておりませんでした。一生懸命主治医の方が何かを説明してたらしいんですけど、全く耳に入っておりませんでした。3人とも生まれてすぐに元気に泣いたということで、本当に感謝です。3人とも美人三姉妹です。あ、また始まったとですね、これから何回聞かされることやらとですね、私の座ってた近くの方がおっしゃっておりましたが、ね、どうぞ私の孫の話が出るたんびに正しいという字を書いてですね、どっかに貼っといたらいいかもしれません。赤ちゃんの方は保育器の中で育てられて、8月の退院を待つことになります。本当に小さな赤ちゃんですけど、私たちが思ってたよりもしっかりした体で整った顔でもう可愛くて仕方がないんですが、娘の方は1週間ほどで退院の予定ではあります。娘は帝王切開ということで、手術によって、赤ちゃんを出していただいたわけです。鋭いメスが娘に当てられたわけです。しかしそれは生かすためのメスです。それも4人の命を生かすメスになったわけです。今日はさらに鋭いメスならぬ剣の話です。神の言葉という剣です。今日はヘブル人の手紙読んでいただきました4章の12、13節、この短い節の中からここに神の言葉がどのようなものであるかが教えられています。第一番目に、神の言葉は生きている。神の言葉は生きていて、カナダでも巨大な本屋さんがあちらこちらにできました。最近の本屋さんはとても親切で、立ち読みならぬ座り読みどうぞという感じで、座り心地のいい椅子があちこちにこう置いてあって、 もう本当に一日中でも本屋さんで過ごすことができる、そんな親切さです。大量の本が毎日出版されています。しかし大洪水のような本の中で、本の中で、本の中の本、たった一冊を選ぶとしたら聖書を置いて他にはないのです。私もたくさんの本を抱え込んでいるんですが、家内はいつも、あんた先に行くんでしょ、だったら本の処分を先にやっといてよ、あんなものを残さないでおいてとですね、いつもいつも聞かされているんですが、とてもとても処分できません。牧師にとって本は本当に宝物に近いのです。でもその中の大部分は役に立たない本が多いんですね。というのは古くなった本はもうとてもとてもその内容は現代に通用しないようなものが結構多くあるからです。聖書以外の本は時代とともに古び、ただの歴史的な文書になってしまいます。ところが聖書だけは最も古い部分で今から3500年も前に書かれ、一番新しい部分でも1900年も昔に書かれた古い古い本であるにもかかわらず、決して古びることがない、今も世界中で読まれている世界のベストセラーです。そして読まれているだけではなくて、聖書の言葉が人々に命を与え、生きがいを与え、新しい人生に導き、悲しんでいる人に慰めを与え、迷っている人に道を教え、絶望している人に希望を与え、恐れる人々に平安を与え続けている本です。聖書が生きている神の言葉であるということは、同時にそれを読み、それを信じる人に永遠の命を与える、まさに命の書であるということでもあります。昔あるイギリス人が旧約聖書の出エジプト記の2章3節を見て、はたと膝を打ったのです。こういう見言葉です。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それにデキセイと樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。この箇所にこのイギリス人は非常に興味を持ったのです。何に興味を持ったかというと、生まれたモーセが次第に大きくなって、鳴き声も大きくなってくる、もう隠せない、そこでパピルス製のカゴに入れてナイル川に置くんですが、水が漏らないようにそこにデキセイと樹脂を塗った。デキセイっていうのはアスファルトのことです。アスファルトを塗ったというその言葉に目が止まったのです。すなわちエジプトでイスラエル人たちが住んでいたその地域のきっと地下掘っていけば、そこに石油があるに違いない、デキセイを手に入れたということは石油があるからだと踏んだのです。そこでイギリス政府に掘削の許可を願いで、友人にそのためのお金を出資してくれるように頼みました。しかし友人はそんな無茶なことをやめろと説得しようとしたのですが、彼は神の言葉は誤りがない、聖書の中に誤りがない、私は聖書を確信している、実際に掘削に挑戦したのです。そしてついに彼は石油の層を本当に掘り当てて莫大な富を手に入れたというのです。実際にあったお話、聖書ってそんな富を見つける莫大な富が隠されているのか、他に何かないかななんてですね、2匹目の土壌を探そうとしても無理だと思います。しかし聖書には石油以上に価値ある言葉が教えられているのです。それが永遠の命です。石油を掘り当てるよりも はるかに素晴らしいことは、聖書に導かれて永遠の命を得るということです。聖書はそれを与えることができる命の書なのです。第二に、神の言葉は力があり、この力がありという言葉は、ヘブル書が書かれたその言葉、ギリシャ語ではエネルゲースという言葉が使われています。エネルゲース、もう聞いてすぐにお分かりのように、エネルギーという言葉の語源です。すなわち、神の言葉にはエネルギーがある。聖書にはまさにエネルギーが、力が、ね、あり、力強く活動的な言葉だというのです。世界が今、石油に代わる新しいエネルギーを求めて、世界中がしのぎを削っています。この前、ヨーロッパに行ったとき、ドイツを走ったときに、もう風力発電の、あそこに見えるですね、風力発電のあの塔がですね、ずらーっとびっしりですね、もう行けども行けどもそれが並んでるのにびっくりしましたけどですね、風力や、また太陽光や、波の力や、またバイオの力や、さまざまな新しいエネルギーを世界中は探しています。しかし、聖書は、神の言葉にエネルギーがあります。人々は車を走らせるエネルギーを探すのですが、しかし最も大切なエネルギー、それは人を生かすエネルギーです。人々は人を生かす力に、エネルギーに飢えています。聖書の言葉に触れて人は力強く生きることができ、作り変えられていくのです。私もこの聖書に触れて、聖書の御言葉に触れることによって新しい人生に導かれ、新しく作り変えられ、新しい目標に生きるものと変えられました。まさに聖書のエネルギーが私の人生を作り変えたわけです。第三に、神の言葉は両刃の剣よりも鋭く。神の言葉は他の聖書箇所でも剣に例えられています。また黙示録の第一章、ヨハネの黙示録の第一章に描かれているイエス様のお姿、それは絵に描くとするとギョッとするようなお姿が描かれています。象徴的な姿なのですが、なんとそのイエス様の口からは両刃の剣が出ているとあります。鋭い両刃の剣がイエス様の口から出ている。両刃の剣、それは神の言葉、キリストの言葉の鋭さを示しています。剣は人を刺してその命を奪う危険な武器でもありますが、しかしまたお医者さんの手に握られるとメスとして用いられて、そしてそれは人の命を救うものとなるのです。神の言葉がどれだけ鋭いかを示して、ヘブル書は魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、私たちは魂と霊どう違うの、魂と霊って同じことじゃないの、何が違うのと考えます。すなわち、とてもとても分けることができない、関節と骨髄、分けることが非常に困難。これは昔の人々が両刃の剣を持って生贄を裂いて、そして神様の前に捧げる前に生贄を裂いて内臓を取り出したり、さまざまな規定があって結構ですね、細かい解剖することが必要だったわけです。これはレビ人が食べる、これは火で燃やす、これは捨てる ですからそのようなですね、両刃の剣で動物の中を裂くっていうですね、ことがいつもなされていた。それを指しているのではないかというのですが、しかしどんなに鋭い両刃の剣でも 切り分けることができないほどの、分けることができないほどの複雑なものにまで神の言葉は分け入って、先隠れているものを暴き立てる、明るみに出すということなのです。この神の御言葉の鋭さに私たちが触れるとき、まさにぐさっと胸に刺さるような経験なのです。聖書を読んでいて、また聖書の解き明かし、説教、メッセージを聞いていて、耳に痛いな、心に嫌に刺さるな、なんだか牧師今日は私のこと当てつけて言ってるんじゃないか。どうぞ皆さん、決して牧師は当てつけて説教するようなことはしませんし、してはいけません。しかしもしもメッセージを聞きながら、聖書を読みながら、ぐさっぐさっと来るなら、それはとても素晴らしい読み方、聞き方だということをぜひ覚えてください。神の言葉に差し貫かれるものだけが、神の言葉にぐさっと刺されるものだけが、さらには神の言葉が持っている生かす力、新しくする力に触れることができるからです。御言葉にぐさっと来ないような聞き方、読み方はしないようにしましょう。そして神の言葉は心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。すべてを判別する神の言葉、聖書をもう読むだけで理解できるように、現代人なかなか理解力がこう衰えた現代人のために、読んだだけでわかる意訳というんですけど、そういう翻訳をしてくださったリビングバイブルという本があります。このリビングバイブルで今日のヘブル4章12、13節を読んでみますと、こうなっています。神様の言葉は生きていて力にあふれています。それは鋭い刃物みたいに切れ味がよく、心の奥深くに潜んでいる思いや欲望にまでメスを入れ、私たちの赤裸々な姿をさらけ出します。神様はすべての人の心を、その人がどこにいようと探り知るお方です。神様に作られたもので、その目から隠れおおせるものは一つもありません。今も生きてすべてを見抜かれる神様の前に、裸のままさらけ出されているのです。私たちはこの方に対して自分のした一切のことを弁明しなければなりません。どうでしょう、リビングバイブルってよくわかるでしょ。先週も一人の方がリビングバイブルを買われましたけどですね、聖書を読んでリビングバイブルを読むととてもよくわかるから、とてもいい参考になるでしょう。聖書とは言いません、聖書の参考書として、読まれるのはとても素晴らしいことです。何の説明もいらないぐらいよくわかります。聖書によって私たちは自分自身の本当の姿、それは神様の目に映っている姿なのですが、それを知らされるのです。昔は体にメスを入れてそこを調べなければどこがどう悪いのか分かりませんでした。今ならレントゲン写真や MRI や、また血液検査やいろんな検査で体の状態を調べることができます。しかしそれでも実際には開いて見なければ、組織を取って見なければわからないということも多くあって、しばしば検査のためにも開かれることがあります。御言葉はまさに私たちの心に分け入って私たちを調べるのです。しばしば説教者は御言葉を料理して皆さんに提供する、そういうことをしていると言われるんですが、とんでもございません。御言葉を料理して皆様に差し上げる、そんな大それたことはできません。牧師がすることは、いやされていることは、自分がまな板に乗って御言葉というメスによって自分が料理されることです。自分が料理されたことを礼拝のメッセージの中で皆様にお分かちする、それが説教です。本当に聖書は 読む人を、聞く人を、料理する、まさに神によって料理されるのは私たち。そして13節にあったように、神様の前に何も隠せない、裸にされ、さらけ出されていることを知らされ、何の弁明弁解もできない自分に気づかされて、神様の前にただ胸を叩きながら悔い改め、ただ自分の罪を許してくださる、清めてくださるイエス・キリストのもとにと導かれていくだけなのです。聖書を私たちが読み、また聞き始めると、聖書の言葉が心に引っかかって、聖書の言葉がなんだか自分を追いかけてくる、そんな体験をするものです。いつも忘れようと思っても、古い落とそうとしても、忘れられない聖書の言葉が心に食い込んでくる、そういう経験をするものです。そういう経験をする人はとても幸い。そして聖書の言葉に追い詰められて、そしてもうこちらがそれに対して降参をしなければならないほどに、御言葉のチャレンジ、挑戦を受ける、それはとても幸いなことなのです。お医者さんの手に握られているメスは、決してその人を傷つけ、痛め、殺すためではなくて、生かすためにあるように、聖書の言葉の追跡は私たちを生かし、私たちを救い、私たちを真に豊かなものにするためにあるのです。こんな話があります。今日本でも自動車泥棒というのが本当に頻発しているそうです。どうぞ皆さん気をつけてください。安い車は狙われないそうですから、しかしある種の車はですね、本当にもうとても狙われて、一瞬のうちに消えてしまって、そして国外に持っていかれるということですので、先週開かれた牧師の集まりでもですね、ある先生の息子が立派な車を盗まれたという話がですね、出されて、みんなでええと思ったんですが、アメリカではさらにそれがひどいようです。ある時ロサンゼルスで1台の車が盗まれました。それは何千回何万回も起こっている盗難事件の一つに過ぎませんでした。しかしその一つの1台の車の盗難がアメリカ中の注目を受けました。新聞の第一面を飾ったのです。ある人が週末の休みを利用して自分の山小屋に行こうとしました。その山小屋には大量のネズミが発生しているので、毒入りのクラッカーを用意して車に乗り込んだのです。そして車の座席に置いて出発しようとしたその時、忘れ物を思い出して家の中に取りに入って、しかしその隙にその車が盗まれたのです。盗まれた人はすぐに警察に電話をしました。車が盗まれました。その車の中にはネズミを殺すための毒入りのクラッカーが置いてあります。もし車を盗んだ人がそれを食べたら死んでしまいます。急いで捕まえてください。そこで警察は大量のパトカーを送り出して緊急配備についたのです。それだけではなくて、テレビやラジオを使ってその車をですね、見つけるようにと放送を流したのです。驚いたのは泥棒の方です。ロサンゼルスだけではない、カリフォルニア中の人々が自分を追いかけてくるような、そんなですね、大騒ぎになって自分をみんなが追いかけてくるのに気づいたのです。一生懸命逃げたのです。警察も総力を挙げて追いかけました。なぜですか？泥棒を捕まえて牢屋に入れるためですか？いえ、その自動車泥棒を救うためだったのです。聖書に触れるまでは、私たちは自分がそう悪いものではないと考えています。いや、悪いどころか、私は結構善良な人間、いや、それどころじゃない、私は 最善の人間だとですね、自分で自分を測って思っているものです。ところが聖書という両刃の剣、鋭いメスが隠れていた罪をえぐり出し、罪を罪とも思わないで平気でいたものを新たな光の下で見せられて、自分という存在がなんと醜く汚れていて破ればかりであるかに気づかされ、さらけ出されて自覚させられてくるのです。それは決して愉快な経験ではありません。決して嬉しいことではありません。苦しいし辛いし痛いことです。しかしどうしてもそのところを通らなければ、神様の言葉が私たちを作り変え、私たちを新しくし生かすことはできないのです。罪の許しを、その素晴らしい恵みを、祝福を経験するためには、まずその罪が明るみに出される必要があるのです。罪を知らされなくて、罪を自覚することがなくて、私たちは罪の許しの素晴らしい喜びも、罪を許してくださるためにイエス様が十字架で死んでくださったという素晴らしい喜びのニュース、福音も、私たちの心には少しも喜びとしては響いてこないのです。御言葉は私たちに迫り、追いかけてき、鋭く差し通して私たちを変える力があるのです。この人を変える神の言葉を聞きながら、変わることを拒否し、心を固くなにし、うなじを固くしたのがイスラエルの民でした。変わることを拒否したのです。私たちはどうでしょう。私たちが聖書と聞くと、アナの子供たちはすぐに思い出すかもしれませんし、皆さんも聖書に関する御言葉はって言ったら、真っ先に思い出してほしいのは、テモテ第2の手紙3章16節。ご存知の方、一緒に言いませんか。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。そう。私たちは聖書によって教えられ、戒められ、強制され、訓練されるのです。ですから私たちは、教えられやすいもの、戒められやすいもの、強制されやすいもの、訓練されやすい、そんな柔軟な心をいつも主に求める必要があるのです。もう教えられることは何もない。戒められることは嫌だ。歯の矯正も真っ平なのに、その上聖書で矯正されるなんてお断り、訓練なんてこの年ではもう遅い。そう言って聖書に対して心を閉ざしてしまうと、もう聖書の言葉は心に響いてこなくなります。これがイスラエルの人々が示した堅くなで強情ということです。その強情が彼らをして約束の地に入らせなくしたのです。ヘブル書の記者はですから、3章4章で繰り返し繰り返し詩編95編の神の言葉を引用しました。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならない。私こそまだ何も知らない幼いものです。教えてください。自分でも知らないでたくさんの間違いを犯すものです。どうぞその度に私を戒めてください。叱ってください。自分でどうしようもない悪い習慣や癖があります。どうぞ私を矯正してください。実に軟弱で迷いやすいものです。常に私に義の訓練を与えてください。そんな祈りと姿勢を主は私たちに求めておられるのです。私たちは他人のことなら本当によく見えます。よく気がつきます。そして変わるべきはあの人や 変わるべきはこの人やと人を指さすことは上手です。しかし他人のことばかりやり玉にあげる私たちに主は、その人のことはあなたには関わりがない、問題はあなたですと私たち自身に語りかけてくる聖書です。以前から皆さんにお勧めしている本があります。特に若いお父さん若いお母さんにはぜひ読んでいただきたいお勧めの本、それは若い父親のための実証。こんなに薄いですね。命の言葉社から出て730円というとても手軽に手に入れることのできる本です。とても分かりやすい本です。この本の目次を開くとこうあります。第一章、妻をもっと愛すること、いい本ですね。第二章、子供と笑い合う時を持つこと。第三章、良い聞き手になること。第四章、もっと正直であること。とても素晴らしい内容なのです。ところが第五章、家族のために祈るのをやめること。え？と思います。家族のために祈るのをやめること。家族のためにこそ祈るべきじゃないですか。それをやめること、どういうことなんでしょう。こういうことなのです。子供のために祈るとき、主よ、どうか私の息子を良い子にしてください、彼のあの態度が良くなるようにしてください、あなたの愛を注いでくださって息子が従順になり、それによって家族みんながうまくいきますように。奥さんのために祈るとき、妻が主婦としての義務を果たせるように子供たちに忍耐し、忙しさに負けないで夫の私に従順であるようにしてください、こういう注文の祈りをやめることということです。私たちは祈るときしばしば注文の祈りをしてしまうのです。面と向かっては言えないので祈りの中で注文するのです。今ふっと思い出しましたけど、ずっと昔ダビデ・マーチン先生と東京のある教会で奉仕をさせていただいたときに、その祈祷会でマーチン先生と私を当てつけるように、その祈り会の中で、この中に悪魔が2人います、その2人が早くその罪に気づきますようにと祈られてしまって、その祈祷会の後でマーチン先生と、ここでの私たちの使命は終わりました、やめましょうとですね、やめたと思い出がありますけど、しばしば祈りがそういうふうに用いられることすらあるのです。子供のために祈ること、私もよく子供のために祈って、食前の祈りで子供のために順々に祈って、さあ祈り終わった時、私の息子がアーメンと言わないでアーアーと言ったことを今思い出しました。本当にですね、注文の祈りをしてしまう。この著者はそのような祈りは意味がないと気づきました。そうではなくて、子供のためにではなくて、子供の存在を感謝し、子供の幸せのために父親の自分のなすべきことを教えてくださいと祈り始めた。妻を変えてくださいではなくて、妻を幸せにするためにこの自分を変えてくださいと祈ることを始めたというのです。人を変える祈りをやめて、注文の祈りをやめて、この自分を変えてください、この自分を用いてくださいと祈り始めたとき、すべてが変わって見えたというのです。家庭の雰囲気も変わり、家族で移動する車の中の雰囲気まで変わったというのです。他の人を変えること、それは私たちができないことです。それは私たちのまた責任でもありません。私たちの責任は他の人を幸せにすること、愛すること、そのために自分を変えてください、用いてくださいと 祈ることをこの本は進めているというのです。自分が変わることの大切さを私もこの頃強く実感させられています。我が家のセキセイインコからです。もうセキセイインコの話は今日で終わりで、これからは別のテーマになるかもしれませんから、許してください。我が家のセキセイインコの愛するルルちゃんがいなくなってから、今は弟のチッチだけが我が家のペットです。ところがこのチッチがとっても変わったのです。ルルがいるときにはチッチはルルにしばしば体当たりをしました。いじめるんです。意地悪をするのです。ですから当然のことチッチは叱られてばっかりでした。ルルは性格がおとなしくて優しくて素敵な私の話し相手でした。ところがルルがいなくなってから父の様子が変わってきたのです。以前には絶対そんなことはしなかったのに、今父が私たち夫婦にすり寄ってくるのです。肩に止まって、そして決して昔は見せなかったことですが、私がお話を始めるとルルがしたように私の唇のところにやってきてお話を聞くようになりました。とっても可愛くなってきたのです。ただまだルルのように私におしゃべりはしてくれません。父は鏡の中の彼女に惚れてしまっていて、鏡の中の彼女、父には鏡の中にいる自分の姿が自分とは気づかないんです。ちょっと足りない、いやいやいやいや。ですから鏡の中の自分に、彼女にもうひたすら喋りかけているのです。今日も私と同じ声で鏡の中の彼女にハハハハと笑ってました。でもそんな変わった父が私の手のところに止まって、一生懸命唇に頭を寄せてくる。だから私も話しかけるわけです。チッチ、いい子だね、かわいいね、どうしてそんなにいい子になったの。そう尋ねるとすかさずチッチの代わりに家内が答えました。それはあなたが変わったからよ、あなたがチッチに優しくなったからよ。おっしゃる通りでございます。私が変わったので父が変わっただけなのです。聖書に私たちは日々触れながら自分自身が日々変えられ、日々新しくされる、生きている神の言葉にはその力があるのです。今週もそんな聖書の御言葉を心に蓄えて歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの言葉は生きていて力があり鋭くて、私たちの心を差し貫き隠れているものを暴き立てる、あなたの前に自分の裸の姿を見せてくれる、そのような本であることを知りました。どうかそのような鋭いあなたのお言葉にいつもぐさりぐさりと痛い思いをする、どうかそんな敏感な心を持ち続けさせてくださるように、そしてあなたの御言葉に刺されるたんびに主の御前に悔い改め、そのたんびにあなたを仰ぎ見てイエス・キリストのもとに行って、キリストによる許しと、またそのたびにあなたによって新しくされる、どうかそのような経験を重ねることができますように。しかしそのような生ける神の言葉を私たちが今与えられていることの幸い素晴らしさを心から感謝します。今週もあなたの御言葉に生かしてください。感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。